今日はルカの福音書7章の、36節から8章の、3節までですね、このルカの7章の残りの部分は2回目ということなんですね。この前にこの聖書箇所をずっと1ヶ月分ぐらい書いてありますが、そこにも前から書いてあったわけなんですけども、そういうことでですね、前にちょっと説明してなかったことも触れたいと思います。今日のこの記事はですね、私たちの現代のこの習慣から見るととっても不思議なというかですね、奇妙に感じることもあるわけですね。まず一緒に食事をしてほしいとファリサイ派が願ったから、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。これはマイクを参加してテープで聞かれた人も思いますが、席に着くというと普通は誰でもですね、こういう今のように椅子に座ることも言いますね。ところがこれはですね、言語は肩栗のと言ってですね、横たわるって意味なんですね。肩栗のこの栗のの肩は強調の方です。クリノーっていうのは英語日本語にもクリニックってありますね。もともとクリノーっていうのは横たわるという意味なんですね。肩クリノーだから横たわる、横たわって食事をしてた。これはギリシャローマの習慣なんですね。古いヘブライの方ではやはり小さな椅子にあって小さな付けに食べてやったようですけど、ギリシャローマの影響が強く入るに従ってですね、こういう習慣になったわけです。それでローマ時代のものを見てたら横になってですね、左の肘で立てるわけなんです。体を横たえるんですね。左に飛んで体を横たえ足を伸ばすわけです。そうして右手で食べると、そんな日本でしたら非常に行儀が悪いということになりますが、そういうふうにそういうことがなければ、ヨハネ福音書であるイエスの胸元に近い弟子に向かっていったなんていうことは理解できないんですね。こういうふうに横たえると、またこっちの人こう横たえると、だから前の人の頭が胸のあたりに近づくというわけなんです。まあ、そういう意味で最後の夕食の時にそういう記事があるのは、こういったことを知らないと理解できないんですね。横に椅子座ってこなしてきたんではないわけなんですね。自然にそういうふうな形になって、交差するような形になっていてしてた左ですね。まあ、そういうふうに元の言葉が上がっておりますと、そういうことになる。ですから英語訳の中でもですね、このことをですね、そういう意味合いの訳語にしてあるのもあるわけです。英語でもですね、リクラインと訳してある英語訳もいくつもあります。最近の新しいニューインターナショナルバージョンでもですね、リクラインという言葉ですね、そういったふうにも訳されてあるぐらいなんですね。まあ、これはそうした周辺のことですが、そういったこともですね、ちょっと知っておいた方がいいということで、まあ、言っておるわけなんですね。普通はですね、sat down to meet とかですね、took his place at the table とかいう形になりますけど、一部の訳にはそういうのと別の訳にしてあるわけですね。例えばですね、so、he went to the Pharisee's house and reclined at the table とリクラインということは、リクライニングシートとかありますよね。そういうふうな言葉を使って訳しているのもあるわけなんですね。横になるというわけです。はい。それもちょっとあれですけども。それでですね、で今日のところの、まあ、メインテーマは一体何なのかということですが、これは愛は一体どこから生じるのかという問題なんですね。それが8章のところにも続いているわけなんです。このことはですね、ほとんどの私たちの普通の考え方と非常に違っておるわけなんです。聖書というのはいつもですね、私たちが自然に考えることとは非常に違うわけですね。愛やいうものはどこから生じるか。これは普通はですね、美しいものとか、力あるもの、能力があるものですね。それから優しくしてくれるもの。まあ、ほとんどそれだはずです。親子の愛。も自分が優しくしているから子供を親に懐くとかですね、友達同士の間、いじめるものに誰も愛したりしないわけです。 優しくしてくれる。まず自分を愛してくれると。あるいは美しいもの。これは人間でも花でも何でもですね、美しいものに対してっていうのは、これも当たり前で汚いもの、汚れたものが好きだなんていうことはないわけですね。花でもですね、汚くなっても好きだなんていう人は誰もいないわけです。まあそういうふうに、自然の愛なんていうのはどこでもほとんどないですね。犬や猫、ペットに対する愛というのもですね、犬や猫が自分に非常にこう懐いてくれると。だから好きなので、自分に牙を向いて噛みついてきよったら、それは誰も好かないわけです。そういうふうに必ずですね、普通の自然の愛はそういうふうに、綺麗なものとか、力あるもの、あるいは価値とか、野球の選手のように能力があるものですね。それから、今言ったように優しくしてくれるもの、そういうものに対する愛、これは誰でも悪人でも人殺しような人でもそういう愛ならば持つということありますね。そういう愛は言われなくてもですね、自然に出てくるわけです。子供からそうですね。ちっちゃな子供、お母さんにですね、頭をほとんど働かなくっても、赤ちゃんでも母親大事にしてくれる、懐くわけです。親しくなるわけですね。犬や猫でも猫でも同じなことです。動物全体に共通しているわけです。そういうふうな自然の愛については、全く言ってなくてですね、ここは非常に驚くことなんですけども、罪の許しということこそがですね、この本当の愛の根源、出発点にあるんだという、そういうほとんど私たちはですね、普通の生活で聞いたことがないようなことが書いてあるわけなんですね。まあ、そういうぐらい、私たちの普通の愛というこうイメージとは非常に違っておるわけなんです。漫然と読んだら、まあ、そういうことに気づきにくいんですね。ですから、ここのところでですね、まず、ルカが強調しているのは、この37節でですね、この町に一人の罪の女がいた。この女の人の特質をただ一言、罪の罪深い女。ということでですね、まあ、言おうとしているのがわかるわけです。で、これは名前も書いてないわけです。ですね。名前すら書いてない。で、この罪の女っていうのはですね、一体どういう意味の罪なのか。こういう言い方はですね、まあ、独特のハマルトーロスとギリシャ語で言うわけですね。ハマルティアって罪ですけど、ハマルトーロス、要するに罪、罪の女だと。これは、この当時ではですね、多分ですね、遊女とか娼婦の類であっただろうとも言われていますが、確実なことはですね、言えないわけです。そういう説明もないですから。でもこういう言い方は、まあ、そういう可能性がまあ高いというわけですね。そういうことで非常に見捨てられた人、汚れた人、というふうに周囲からもうみんなそう思っていたということのようですね。でところがですね、このそういうみんなから見捨てられた、汚れたとしてですね、一番下だと、軽蔑されていたような人がですね、不思議なことですが、イエスがファリサイ人の家に入って、食事の席、これもまた、これはちょっと片ケイマイというギリシャ語ですが、これもまたリクラインなんです。さっきとは別のギリシャ語なんですけど、同じようにリクライン、横たわるという言葉なんです。席についてあります。知ってですね、して、香油の入った石膏の壺を持ってきてですね、この足元に近寄ってもそういうことだからです。足を投げ出してるからです。左を肘についてですね、そして足を後ろに投げ出してるから、後ろの方から近づいてきたということなんですね。そしてそこに、この、泣きながらってありますけど、これはおそらく自然に涙が溢れてきたんだろうというわけですね。歩いてるとか涙な、泣いてることはないわけですから、こういうふうにイエスに対するですね、イエス様にいよいよ会えると。そしてですね、それまでの非常に深い感謝を表そうと黙ってですね、それが、これがこの彼女の一番できることであったわけです。だどうしてそのようにこの人はですね、非常にこれは高価だったみたいなんですね。別の福音書で書いてあります。非常に高価な油。売ったら非常なお金になる。それをわざわざこういうふうに注いでしまうっていうような形でですね、言葉で言い表せない。お金ではとても変えられないほどの深い感謝と愛を表した。どうしてこのように、この女の人はですね、イエスに対する深い感謝と愛をですね、そのような高価なものを注いでまでしたのかという説明は書いてないです。 けども、後のところから分かるんですね。みんなが罪があると見下して捨てていたのをですね、汚れていると。この女の人はどこからかですね、イエス様のことを聞いてですね、このイエス様だけは信じたら許してくださるということをはっきり分かったと。そうして許しを実際に感じたというわけですね。みんなの人が自分はダメだと見下して捨てているのにですね、不思議なことにイエス様を信じて会うとですね、この罪が汚れが許されて清められたという実感を持つことができたわけなんですね。だからこのようにその感謝をですね、それまで全く経験したことがないこの喜びであったということなんです。ですからこういう唯一の機会だと、この機会にですね、もうお金がいくら、これを何に使ったら、こんな高価な服が着いたら、立派な家も建てられると、そんなこと考えないですね。とにかくもうできることをしようと、一番高価なものを注いだという。この愛というものが純粋になるほどですね、こうしたらこれ損になるとか考えなくなるはず。これは一番大きな愛やのは、命まで捨てるということありますよね。実際に、こんな命捨てたら後もないんやと思ったら捨てられないわけ。でも深い愛ほどですね、自分は非常に苦しくなる、場合によって命すらなくなるかもわからんのに、別の人のために命がけで救いに行ったりなんかしようとするということがあります。そういうふうに深いその愛というものはですね、どれだけのお金になるか、どれだけした損になるか考えないと、愛がないほど計算をするということですね。こういうふうに神様のためにこんなに使ったら損だっていうようなことですね。そういうことで、こういう感情ですね、一番大切なものにお金とエネルギーを使うということ、これは自然のことなんですね。これが8章のところにまたちょっとつながっておるわけなんですけども、そういうふうにですね、この人は自分がかつて考えたこともない、しかも誰からももらったことのない、そのようにですね、罪を許された、許したということは、イエス様だけが自分をですね、本当の人間の本当の姿として見てくださっておるというのが分かったからなんですね。そういうふうに、当時ですね、様々なこの身分とか差別とかそういうことがたくさんあったわけです。奴隷がおるというのも当たり前だった時代にですね、こういうふうにその中でも一番下の方に汚れたものとして捨てられた人が、そのように深い喜びと感謝を持つほどにイエス様というもの、不思議な力を離れたところの人にも及ぼすことができるわけです。これは他の場合もあってですね、ハンセン病、雷病と訳されてますが、レプラと言われた人、あるいはレプラでない人も中に混じってたっていうこともあるんでですね、正確なことは分からんですけど、だけど全くハンセン病の場合には治らないんですね。それも一番汚れたとされたわけです。そういう人はイエス様のところに行って直接聞けないんですね。単に噂とかイエス様の断片的な説教を聞くだけだったんです。それでもですね、この方こそは本当に自分を癒して許してくださると清めてくださる方だと確信してですね、そうしてわざわざ行って遠くで方でイエス様助けてくださいと、清めてくださいと必死で叫んだということがあります。あるいはまた12年間も血が流れると、婦人病の一種、その婦人病っていうのは汚れているとされるわけですね。今日ではそういうことは全くないけれども、大体日本の大相撲ですね、女性が未だに土俵上がるなんていうのは、女性は出血があるからだから汚れてるって、未だにそういうことから国技というようなものがそんな女性差別を公然と残しているわけですね。そのように女性は出血があるか汚れているということは非常に広く広まっていたわけです。でそういう人が12年間徹底してずっと長い間という意味です。その人も人混みの中に近寄れなかったから、イエスの話は直接近くでは聞けなかったわけです。周りの人からいわば間接的にしか、断片的に聞くことだけしかできなかったのにですね、非常に深い信仰を持って、このイエス様こそは癒すことができるという非常に強固な信仰を持つようになったんですね。あるいは全盲の人が乞食をしてた。乞食をして一番やはり見捨てられた人でもですね、自分で歩いていけないわけだから、やはりそういう人もイエス様のことを間接的に噂を聞くだけだった。それでも他の誰よりもしっかりとしたイエス様に信仰を持つことができてですね、大声で叫んだとその人も書いてあります。 まあ、こうした一連のことをですね、聖書を詳しく見ますと分かるんですね。近くにおるから深く信仰を持ったとは限らないんです。むしろイエスのお母さんのマリアとか兄弟たちが帰ってイエスは頭がおかしいんじゃないかと取り押さえに来たとまで書いてあるわけですね。でようやく死んでから本当に信じるようになったということです。まあ、そういうふうに12弟子たちすらずっとそばにいたのに3年間も一緒にいてもなかなかイエスのことを信じることはできなかったんですね。十字架で殺されると言っても信じないと、復活すると言ってもそんなことは信じないと、そんなことあってはならないと、そういうふうに言い返したぐらいです。まあ、そういうふうにここのところもですね、どうしてこのように深い信仰を持ってたのかという説明はないんですけど、今言っていろんなことからこの人もまた本当にわずかなことから深い信仰と罪の許しを実際に受けたということなんですね。でこの人とですね、この8章の2節のですね、マグダラのマリアとは別の人なんですね。これもここで見てもはっきりわかるとです。これもちょっと大事なことではあるんですけど、8章の2節のですね、7つの悪霊を追い出してもらったマグダラっていうのはガリラヤ湖の西岸の場所の名前なんです。マリアっていう名前とかイエスいっぱいあったから、その出身の生まれた場所の名前とか親の名前を結びつけていったんですね。マグダラ地方出身だからマグダラのマリア。このマリアは別なわけです。で、ここの今日のところのマリアという人はベタニア地方におったマリアであって、マルタとマリアのあのマリアなんですね。そういうふうにきちんと詳しく比較しながら読まないもんだから、この昔みんな聖書をちゃんと持ってなかったから伝承がこんがらがってですね、このマグダラのマリアがこの罪の女だったと、あるいは娼婦だったとかですね、そういう全然根拠のないことを言い出す人ができてきてしまったんですね。今でもそう思っている人がいたり、前に全国紙にですね、驚いたことにマグダラのマリアは罪の女だったなんて書いてる国文学者がおったわけです。まあ、そういうふうな初歩的な間違いっていうのはですね、そういう間接に誰かが書いたものしか読まないものだからね、学者といっても、大きな間違いを平気でしてると、だから誰もそれ気がつかないというわけですね。ここからも書き方をちょっと注意深く見ても分かりますよね。同じであればですね、8章のこんなところにわざわざ初めて出てきたように書いてありますね。2節で、婦人たちすなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの彼のクーザの、そういうふうにわざわざ書くはずがないわけです。最初のところで7章の今日のところでマグダラのマリアというふうに書くはずなんです。これは別だからこういうふうになってるんです。で、マグダラのマリアに関してはですね、ルカのこの一箇所だけ以外は全部ですね、最後の十字架の時と復活の時だけしか他の福音書では現れないんです。ほとんどですね、だから十字架の最後までそばにおった。殺されるまで見届け。そしてそれをですね、イエスに何とかできることをと思って死んだ人には油を塗るわけですね。こういうそれを塗ろうと朝早く他の人とも一緒に行ったと。その時にマグダラのマリアが出てくるんです。その最後の時にだけ出てくるんです、他の3つの福音書ではですね。でこれは例外的に1つこういうにルカでは出てきますが、それでですね、ちょっとそういったことはですね、重要なのはそういうふうに間違ったことや不正確のことを元にした小説や物語みたいなのがですね、映画になったりして、それが広まったりしてですね、最近またそういうようなことがあってますけど、そういうことで全く間違った聖書に根拠ないこと、ほとんどの人が聖書を詳しくきちんと学ばないもんだからですね、そういうことは堂々とまかり通ったりするんですね。それで、まあ、そういうことのためにもですね、そういう契約の惑わしに引っ張り込まれないためにもちょっと聞いてもらいたいんですが、まず今言ったベタニアのマリア、これはヨハネ福音書の11章の1節見てくださいますかね。ヨハネ福音書の11章の1節、この11章の一節見たら今日のところの人がベタニアのマリアというのがわかるですか。 ヨハネ福音書の11章の一節、新約聖書の188。188ページ、新約聖書。ヨハネ福音書の11章の一節ですね。ある病人がいた。マリアとその姉妹マリタの村、ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアが主に好意を塗り、髪の毛で死の足を拭ったその女であると、ここにこうやってきちんと書いてありますよね。この記事を見たら、すぐに好意にわかるわけです。今日のところの、あの女というのは、このマリアと、マリアとマリタという有名な、そのベタニア出身のマリアで、兄弟ラザロを蘇らせてもらった。その人ですね。そして、マルタとマリアの話でも有名な人です。ですね。これは、ベタニアのマリアとマグダラのマリアとは別だということを考えてしっかり知っておってほしいと。で、マグダラのマリアに関しては、罪の女とかそういう記述は全くないわけなんですね。そうではなくて、7つの悪霊に取り憑かれた人であったのであってですね、罪性とかいうことを一切記述はないわけなんです。そういうふうに、聖書的な、まあ、記述をもうきっと調べないものだから、まあ、間違ったこのことなんかはですね、面白おかしく言われたりすることが起こったりするわけです。はい、それで、マグダラ・マリアに関しては例えば他の福音書でも大概みんな載っているんですけども、福音書の最後の方をちょっと見ていただくとですね、ルカの福音書なんですけども、ですね、福音書の方では、それでは、ちょっとマルコの方簡潔に書いてあります。マルコの14の3とかですね、すみません、マルコの14の3見てくださいますか。これは今の これさっきのベタニアのあの記事ですですね。14の3をベタニアの女がどうかと書いてありますよね。でそれと16、マルコの16を見ていただいたら、ここでもですね、16章の一節、マグダラのマリアとヤコブの母マリア、こういうふうにマグダラのマリアと、さっきのベタニアのマリアというのは別の人だということが、まあ、こういったことでも伺えるわけなんです。マルコの方は名前も書いてないわけです。マグダラ・マリアは必ずこういうふうにマグダラのマリアというふうに名前を冠して書くわけですね。はい、その他マタイとか他にもいろいろありますが、ちょっと本論から少しあれですから一応そのぐらいに置いておきます。それでですね、ちょっとおいで元に戻ります。それで今日のところに戻りますが、この人がですね、他の人たちはこれを裁いたということがわかりますね。どうしてこんなふうに預言者だったらですね、こういう罪深い女、汚れた女とは接触する、交際するということを禁じてですね、そういうふうに教える人なんだ。それなのにこのイエスという人はですね、 この女がですね、わざわざ、涙で足をないと髪の毛で足を拭いたりするのを黙って許してるじゃない。こんなことは預言者であるはずがないと言ったわけですね。で、この人はですね、本来、香油を注ごうと思ってきたんですね。で、この香油を注ぐのは一体何のためかというと、さっきのところであったように、別のところでも書いてあるんですけども、それはイエスがですね、死ぬための葬りのためにですね、そういうことをしたんだと。だからこれは記念としてずっと伝えられるというふうに言われているわけです。で、マグダラ・マリア自身はですね、なんとかその罪を許された感謝として、一番高価なものを注ごうとしたんです。それが結果的にですね、イエスが死ぬということに対して死んだ、その葬りの準備を早くもしたことになった。そのように本当の愛というのはですね、弟子たちですら見抜けなかったような死という、すぐに間近に迫っている死ということと、それもはっきり分かって、一番ふさわしいことをするようになるんだというふうになったんですね。でそういうふうに、この行為を注ぐっていうのが目的であったけど、おのずから非常にその感謝のために涙が溢れてきてですね、そして足に行為を注ごうと思ったら、これがまずですね、出てきたと、涙が出てきて、ポロポロ出てきたものだから、それで紙で拭ったと、拭うものもなかったから。ですね、今のように、この紙やティッシュがあるわけじゃないからそういうことをしたというわけです、まあ、そのようにして、この感謝を罪の許された感謝を表したと。で、他の人たちはそれがわからないから罪深い女だと言って裁いたと。だそこでイエスが言われたことがですね、41にあるように、金貸しである人からは500デナリオン借りた、もう一人で50デナリオン借りた、両方帳消しにしてやったら、どっちがそのお金貸しを愛するかといえば、それは誰でも額の多い方がより愛するんだと。こういう非常に誰にでも分かるような例えを用いてですね、言ったと。このイエス様の特徴っていうのは、これは旧約聖書の預言者たちにもなかったことですけど、非常に分かりやすい例え、身近な生活のことですね。それで、その意味を近づけられた。そうしてですね、この人はこの罪を許されたという感謝をこういう形で表したというんですね。まあ、日本では接吻という習慣は全くないんですけど、もう現在ヨーロッパとかですね、いろんな中近東でもですね、男の人同士でも挨拶としてするということはごく普通にあるわけですね。まあ、そういうようなことで、ね、ここでもですね、精一杯の愛情の表現としてそういうふうにして表したということが書いてあります。で、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかるのだと。まあ、こういうふうに一番初めに言ったように、本当のその愛で、イエスに対する愛は、この背後におられる神に対する愛と同じものなわけです。ですから、私たちが神様に対する愛っていうものもですね、神様から罪を許されたと本当に深く感じている人ほど神を愛するようになる。こういうふうに自然になるというわけですね。それで神を愛するということは一番大事なこととイエスが言われたわけです。人間として一番大事なことは、まず神を愛すると。そしてその神への愛とともに人を愛する。ですけど、神への愛がなかったらですね、人を愛する力も生まれない。さっき言った自然の愛なんですね。好きな人、綺麗なもの、力あるもの、人気のあるもの、そんなんだけに心が行くと。それは普通の愛なわけです。要するに聖書ではそれ愛と全く言っていないわけです。これはもう仏教の方でもそういうことは執着と言ってですね、そういうふうなこと本当の愛とは言っていないわけです。執着。で、本当の愛のことを慈悲と言ったりしますよね。慈悲という、悲しむという、悲しみということと愛と関係があるっていうのはそういう深い見方であるんですね。深い悲しみを持って見つめると、その人が悪い状態にあったらですね、そしてその人に何か良いものが与えられるようと、そう願う心が愛であるからです。だからその人の行動を見てたらわかるわけですよね。元気な人と綺麗な人は強い人ばっかり引っ張り寄られて、これは本当に愛を持ってない証拠だということになるんですね。まあ、そういうふうに、当然、言えるということですが、ここのところで、深く 罪を愛され許されたものということです。でだから罪というものを感じない人はですね、それは当然ですね、許しやいう喜びもないわけです。私は罪やんはないと思う人は許しもない、罪を許す神やんも必要ないということになる。だから本当の愛は生まれない、要するに好きな一人だけの愛というわけですね。力ある人とかですね、綺麗なものだけの愛ということになってしまうということです。で、こういうふうにキリスト教あるいは聖書というのはですね、その根本に罪の問題を置いているわけですね。罪というのは何かというと、本当に良い道、正しい在り方にどうしてもいけないと、それを言うわけですよね。本当の真実、正しさ、それ自体は分からない時あるんですね、よく。だから人間ってのは本質に完全な正義やということはできないというところがあるわけです。愛やいうこともですね、自分は愛を持ってるなんて人はよほど、というか、とても、あれは感性が弱っていると思いますね。愛、キリスト教でいう愛というのは誰に対しても同じような心を注ぐんですから、好き嫌い一切関係ないわけです。むしろ弱い人や醜い人や敵対する人に心を注いで、その人が良くなるようにという祈りの心。隣近所歩いている横の家、みんなそうなんです。電車に乗った電車に乗っている人みんなそう、同じ隣人、一人一人に同じような心を注ぐこと、そもそもできるはずがないことです。でも少しなりとも同じように注ごうということです。ですからそういう愛ということをですね、聖書的標準から考えたら、自分は愛していると、人を愛してるんだなんて胸に張っていうことは本当にできないはずですね。まあ、そういうことから考えても、私たちがこの人間として究極的な正しい道やいうことを考えたら、誰でもが罪がいっぱいだということを思うわけです。そこでそういった正しい道が外れている状態を許していただく、許して元に戻る力をもらうと、それは神様がすること、神様に願ってすることなんですね。ですからこの罪の女の人はですね、かつてやはりですね、自分の弱さや家庭の貧しさから、このような何か罪悪いと言われている仕事にせざるを得なくなったと。まあ、特に昔の女性ってのは今のように社会的な地位がなかったわけですから、そういうふうに貧困になって追い詰められたら、そういうふうな現代でもアジアでもたくさんあるわけです。そういうふうに間違った仕事に手を出さずにいなかったということがあるかもしれません。そういうことで誰からももう認められない、見捨てられたものだったのが、このイエスは許してくださったと感じたわけですね。でもう一つ最後のここでですね、イエス様があなたの罪は許されたと、ここでもう一遍はっきり念を押すに言ったわけです。すでにこのまでのイエス様の言葉から許されたから愛したわけですね。すでに許された、それを確認するように、いわばハンコでパンと押すようにですね、あなたの罪みんなの前で言ったわけです。その時までは個人的に許されたという感情だった。みんなの前で許したっていう、まあ、ハンコで押したようにみんなの前で認めてあげたわけです。そしてイエスもですね、あなたの信仰があなたを救ったのだと言って、ここでもですね、まず罪を許されたという、そこにイエスに対して神に対する信仰が生まれたわけですね。それに信仰っていうのをまずは一方的に注がれるものですね。私もそうだったです。私もまずですね、努力したりなんかしなかったんです。一方的にあなたの罪があると、罪を許してあげると、それを一方的に言われて、それを受け取ってからイエスへの愛っていうか信頼も生まれたと言ったんですね。そういうふうに信仰ということ、それから一方的に受けるという、まず受けて、そして信仰が一層深まり、そして愛も深まる、そして神様から注がれる愛もまた深まるという、まあ、相互になっていくわけですよね。まあ、こういうふうにして、人間の愛が救いに至ったとは言ってないんですね。まず許された喜びがあったんです。そして信仰があったわけですね。はい、まあ、そういうことです。それから次に8章のところもですね、ここでは、その許しとか解放を与えられた。さっきの場合は、世間の人、周りの人によって差別、あるいは見下されるという、そういう形で縛られとったわけです。 自分もその前からの生活から離れることはできなかったわけですね、そういう罪の生活。だけどそこの罪から解放された人、八章のとこでは悪の霊に縛られとった人たち、徹底的に縛られとったから七つと書いてあります。七つの悪霊っていうのは本来霊は数えることはできないわけで、七っていうのは象徴的な意味があってですね、もう完全に徹底的にこの悪の霊に縛られとったと、いわゆる精神の病というかですね、そうだったみたいです。でそこから解放、その2節にもですね、特に他のマグダラのマリア以外にも悪の霊に縛られとった人たち解放されたと書いてあります。でこのことは非常に大事だったんですね。悪の力に私たちが縛られていると、そこからの解放というのは一番これは喜ばしいことなわけです。それで、このことに力を入れるためにですね、入れるというために、これは前の時に言いましたが、マタイ福音書の実章の一番最初を見ていただいたらですね、マタイ福音書実章の一節、この十二弟子を派遣するという時です。この時にまず第一に書いてあるのがですね、汚れた霊といっても悪の霊といってもと同じなんですが、そういうものに対する力だと、汚れた霊を追い出す権威を与えられていたというふうに、このことを代表的なこととして書いてあるわけです。これはキリストに使わされても一番根本にある力だったんですね。人間にはいろんなものを書いたりですね、歌を歌ったり楽器を弾いたりですね、会社を経営したりですね、人間を一応取り持ったりですね、さまざまな力能力があるはずです。一番このキリストの弟子の根本にある能力というのは悪の力を追い出すんだと言います。でそれは神からもらわなきゃいけない、そういうことを特に書いてあるのが分かりますね。ですからそのように今日のところもその一番重要な悪の力を追い出してもらったと。それでイエス様に自然についてですね、具体的な奉仕をしようというふうになった人たちがここでいるわけですね。で元に戻ります。8章で彼女たちは自分の持ったものを出し合うと、そうして一向に奉仕をしていたと書いています。ここに悪の霊を本当に追い出してもらってですね、それまでの誰もできなかった苦しみ、いわゆる今でいう精神の病気のようなですね、気を狂ったというかですね、憂鬱病とかいろんな病気がありますけど、そういうの本当に心の深い思い病を追い出してもらったと。それもさっきの人はですね、それを高価な油を持って注いで表そうとした、それが死後の弔いにおのずとつながった。だからここの人たちは悪の力を追い出してもらったから、自分の家族を置いてですね、そして自分の持ち物を持って出し合って、でイエスや十二の弟子たちに奉仕をし続けていったと言います。こういうこともですね、具体的に考えてみた、女性っても昔地位が低かったんです。女の人が勝手に家を出てですね、どこの誰かわからん人のところ12人とか10何人から1個にずっとついていってですね、食事とか洗濯とかいろんな奉仕をしていると、この家族の人たちってどう思うのかと、そういうふうなことを全部省略してあります。常にそういうふうにイエスについていこうとしたらですね、この男であっても女であってもですね、その家族の間に様々な問題も起こることなんですね。そういう問題みんな伏せておいたらですね、それはキリストの本当の真理ってのは伝わらないということが、まあ、確かにあったわけです。場合によっては徳川じゃなく命まで捨てるということがたくさん起こってしまったわけですね。まあ、こういうふうにさっきも月岡さんが言われましたが、自然にその使いようとするわけですね。神様の仕事のために何とかして自然に使いようと、そういう形で2000年間ずっといろんなこと、これは女性だけに限らず男性も女性もそうです、本当に悪の力を追い出してもらった、罪が許していただいたと、 実感したらですね、言わず人から命令されたこうしろ言われなくても自然に何かをですね、お金なりできる仕事なり力なりエネルギーなり時間なりを奉仕しようという気持ちが湧いてくるものなんです。それによって2000年の間このキリスト教信仰は続いてきたんですね。それが一番中心にあるわけです。だからその中心を失った者たちが組織を作ったり、新しい人間を崇拝者としたりですね、信仰宗教を起こしたり、で自分がこの救い主だとか言い出したりですとかですね、組織の命令としてやらしたりすることが起こります。本当の中心はこの罪の許しの感謝と喜び、悪の力を追い出してもらったというのがいつも中心にあるんですね。それだけあれば一人でにこの福音というのも進んでいったわけです。で私たちもその誰でもが与えられる恵みですね。罪ってみんな持ってるわけです。それを許してそれも構わないとしてくれます。で私たちを取り巻く悪の力、これいろんなことがあるわけですから、この心の中とかですね、人間からいろんなところが周囲が、こういう誘惑がある。人を憎むということそのものがもう悪に負けてることですね。憎みとか妬みとかですね、仕返しとか、そういうふうに悪に負けるが至るところである。自分中心の考えを持つことすら悪に負けてる。イエス様が私はもうじ殺されるんだと言ったら、ペテロがそんなことあってはならないと言ったら、イエス様がサタンよ知りどけって言われたですよね。悪魔っていうのはそういうふうにキリストに従っているような人の心の中にふっと出てくるわけです。そういうふうな悪の力を絶えず私たちは一度だけでなく追い出していただけないといけないわけですね。そういうことでキリスト者の生活ってずっと続いていくもので、私はもう終わりましたなんて、そんなことはですね、完成の域に達した人は一人もいないということを、まあ、思うんですね。はい、まあ、そういうことで今日のところは、愛の起源ということですね。ちょっと長くなりましたが、言ってきます。